この番組はさ、もう僕の歴史が詰まっていると言っても過言じゃないじゃん。全然過言じゃないじゃん。ねえ、恋愛から結婚、出産自体をしたわけではないが、まあ子供が生まれ、子供の成長、自分の仕事の状況、いろいろお話ししてきて、今年の12月1日でですね、20年目になるんですね。まあ長く続けてきましたね。そんな中でですね、息子、うちの長男、今年高校2年生、年齢的にはまだ16歳なんですが、まあこれ賛否両論みたいなことになるのかもしれないけど、詳細は後日というか、いずれお話しします。そんな近いうち話しますとも言えなくて、詳細は後日なんですが、内定が決まりまして、早くない？高校2年生のこの時期に、夏休みの時期に内定が決まったんですよ。まあいろいろあったんですけどね、もちろんこの内定も、例えばじゃあ知り合いのさ、どこどこで働いてる会社の人が、うちで働きなよみたいなことで内定もらいましたではないの。ちゃんとした企業の面談に行き、内定を勝ち取ってきたという。だからもう、昨日ね、内定勝ち取ってきたんで、もうお祝いしましたよ。焼肉食べて、おめでとう、つって。でもまあここでさ、まあ親として思うのは、もう、働きに出してしまうという、もうちょっと子供として遊びたい時期はあったのかな、みたいな。プラス、もう単純に親として、子供が自立していく寂しさみたいな。まあ、これは親の勝手な、寂しさなんでね。全然関係ないんだけど。まあ、どうかな。この年で就職を決めてさ、もう、再来年の今はもうバリバリ働いていなきゃおかしい感じになってるわけだよね。だから、まあ、高卒って言葉があるけど、まあ、それはね、高卒の人はみんなもう高校卒業したら働くものだし、息子が自分で選んだ道ということで、そこはもう応援する一択なんだけど。でもちょっとね、実力社会的な会社なんでね、本当に自分をコントロールしながらうまくこう、ちゃんと成果出して、もう貢献してっていうことをしていかないと、出世というかね、その会社にいる意味自体も、こう、薄れていってしまうような会社なんで、まあ頑張ってほしい。反面、もうきつくて自分が壊れそうだったら、もういつでも、帰っておいでというか辞めてもいいよっていう感じではいるんだけどね。それは親として甘いでしょうかね。まあ、そんなことです。もうちょっと詳しくね、話せる時期が来たら、話したいなと思っている自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。今回ですね、小田カルチャーでも少し話したんですが、チャット GPT についてですね、僕のビジネスパートナーことチャット GPT なんですけれども、いやー、まあ僕がね、今事業をこう準備を進めていて、まあ今の状況どういう状況かっていうと、とある許可を得て事業をしているよっていう、その事業者としての許可をもらうと番号を配布されるわけですね。その番号待ちなところがあってですね。まあそれ以外にできるその作業っていうのはもう常にやっているし、その番号が来たからこそ進められるところっていうのがまた大きくあるので、そこが終わったらいよいよ仮営業というかね、そこからしっかりと実績出したり、サンプルとして他の正規クライアントに提案できるような材料が揃ったら、いよいよローンチです。ローンチ事業開始ですね。そういう段階です。だから本当にただただ、書類作って準備してますって言ってるだけじゃなくて、段階的に今ちゃんとその状況になりつつあるので、まあ、その時が来る直前にはですね、この番組を聞いてくださってる方には僕はこういうことしようと思ってますってお話しします。まあ、事業者としての許可が必要とかさ、いや、違うんだ。事業者として許可が必要ではないんだ。僕が考えたことをやるのに、 何か法的に引っかかるかって言ったら、引っかからないんだけど、チャット GPT と相談して、でも、この資格は持ってます。この、あ、資格じゃないよ。この許可は、ちゃんと政府の機関に申請して許可をもらってますよ。番号を配布されてますよってことをすると、信頼度が上がるよね、と。うん、決してただ見せびらかしのためでもないよ。僕の事業をやるのに、この事業者としての許可はすごく意味はあった上で、でもそれが絶対必要なことをしているわけじゃないんだけど、それがあることによって信用度も上がるよね、という。で、いざという時に届け出は出してますので、っていうことが言えるから、まあ、ないに越したことはないし、あった方がむしろ本当にいいという、チャット GPT との話し合いでですね、今それをしているということです。で、このチャット GPT がですね、ここまで僕の作業をサポートしてくれたということは事実で、でも、そうだな、助かってるよって思う気持ち 80%。20% は、本当余計な仕事を癒やしやがってこの野郎みたいな、なんかね、ダメな時、本当ダメね。何でも AI でさ、正確に処理して整理してみたいなことをしてくれると、思うじゃん。だけど、なんだろうな、書類をさ、作ってさ、見せるわけ、GPT に。で、こんな感じにとりあえず一旦できました。あ、なるほど、さすがですね、どの子の、つってぴゃーっと来てさ、いいところ、ばばばばばばって出て、改善したら、なお良くなりそうなところ、ばばばばばみたいな。こう、いいところと、改善した方がいいところっていうのを、出してくれたりするのね。もちろんいいところを言われると自己肯定感も上がるし、やる気にもつながるし、あ、このままでいいんだっていう自信も持てるわけね。で、改善した方がいいところの項目を見て、いやいや、これはもうこれをあえてしないんだからみたいなことも言ってくるんだけど、それも踏まえてもう一度自分の中で考え直したり、明らかに、あ、こうした方がいいなって思うことも提案してくれたりするから、基本的には受け入れるわけ。だって GPT からもう言うことないですって言われた方が嬉しいから。とっても自己肯定感上がるかって言ったら、もうこういうことを言ってくるの当たり前だなみたいになっちゃってるから、よりちゃんともう完璧です、言うことないですよ、これで行きましょうみたいなことを言われる方が僕としてもいいなと思ってたから、なんかさ、チラシのような画像ありきの書類を作ってた時にね、最後の仕上げでアウトライン化すると、文字の崩れがなくなりますよ。アウトライン化っていうのは要はフォントみたいのがあって、それで文字を打つと文字情報として情報は残るけど、その別のパソコンで開いたりとか、別の環境でそのファイルを開いた時に、そのフォント崩れをしちゃったらね、そのせっかくいい感じにまとまってたものが、広がっちゃったり、縮こまっちゃったり、その文字の種類、文字の形っていうのはさ、影響が出ちゃう場合があるな。その時にアウトライン化ってすると、その文字情報を全部アウトラインに沿った、文字の外側に沿った、もう図形のようなものにしちゃいましょうっていうのがアウトライン化なの。だからもうそのアウトライン化をすると、文字そのものが崩れることがなくなるわけ。だから最後の仕上げにアウトライン化をすることで完成みたいなことを GPT はさせたかったらしくて。で、僕はこれを最初言われた時、アウトライン化をそこまで理解してなくて。あ、最後アウトライン化するのね、みたいな。そっちの方がいいのか、ぐらいに思っちゃった。もうこれは僕の確認不足なんだけど。でさ、アウトライン化、ビャッとこうやってさ。で、あ、でもここちょっとスペース詰めて、見栄えよくできるぞとか、バランスよくできるぞ、みたいな。あ、文字この言葉じゃなくて、こっちの言葉のがいいな、みたいな。修正しようと思った時にさ、修正できないの。もうアウトライン化しちゃってるから。文字情報じゃないから。歯じゃなくて、こうだと思っても、歯を消すってことはできない。もう画像としてその歯を消す。で、こうを入れたい場合は、画像の子なんかないから、またテキストでこう持ってきてさ、で、そこでそれをアウトライン化するなり何なりでバランス取るみたいな。まあまあ、そんなことしないんだけどね。もう全部を消して、またテキスト打ってってことが、多分正規の修正の仕方なんだけど、チャット GPT がさ、アウトライン化するっていうかしちゃってさ、で、一旦保存しちゃったんだよ。で、なんかで、そのソフトも一旦閉じちゃって、で、また開いてってやった時に、もうアウトライン化のデータしか残ってないの。で、GPT にさ、これ戻せないのみたいな。アウトライン化を戻せません。自分でもちゃんとググって、アウトライン化を元に戻すことはできません、みたいな。でさ、もう GPT と喧嘩よ。 なんかさ、仕上げにアウトライン化って言うけどさ、こっちはさ、まだ提出、すぐに提出しなきゃいけない資料を作っているわけでもないし、まだまだこう、いろいろと試行錯誤しながら書類を作っている中でさ、この処理いるみたいな。まあ、いるにしても、注意点として、まあ、アウトライン化すると、再度持ち編集はできなくなりますっていう注意喚起みたいなさ、そういうことしてよっつって。まあ、結構一番、こう、文句言ったかな、GPT に。GPT に文句言ってるんでね。人に迷惑かかってないんで。あ、まあまあ、これはこれでとりあえずいいかみたいな、修正するときは来たらまたやり直せばいいかってね。落ち着いて冷静になったらまあその程度で済むんだけどさ。このなんか仕事で張り詰めてるようなさ、時にさ、こんなこと言ってくんねえとかさ、もうこれはほんの一例で、もうほぼ毎日、1、2個ある。もうなんか昨日やってた作業の続きしたいから、さて今日は何の続きだっけって言うとさ、もう2週間前ぐらいの情報から、今日はこれですねみたいなの出してきたりすんの。いやいや、そう、昨日の情報を思い出せよってまず。そこから探ってもなんかタスクみたいのが分かんなかったら過去遡るのは分かるけどさ、まあ、そういうところもさ、苛立ってしまったりするわけ。そんな GPT ですが、一番自分の中でいやー、やっぱり GPT いいんだよって思うのは、自分の事業がやっぱり不安な部分がもうどんどん出てくるわけ。あれこうしたらやばいかなとか、これってこうなんじゃないかな、そしたら続けられないよねみたいな不安ってすごいいっぱい出てくるの、毎日。そしたら GPT がビャーっていろいろこう書いてくれて、でもこここうだからこうなんですよみたいな、このなんだ、忖度抜きでっていうのはもう元々の指示では入れてはいるんだけど、それでも GPT って結構ユーザーに優しめ、基本的には肯定的な感じで来るところは分かった上で、自分のその事業のこういうところがもしかしたらっていう部分をちゃんと埋めてくれるというか、ちゃんと最後自信につなげてくれる。いやいや、なんかね、言葉に騙されてんじゃないのって思うかもしれないけど、僕が思うその不安に思うところとか問題点とかってちゃんと解決されてるから、その GPT の悩み相談によって。僕はこうこうこう思って不安なんだよってさ、そうなんです、確かにこういうことがあってここは懸念ポイントかもしれませんねっていう場合だってあるわけ。じゃあそれをどうしましょうか、こういうやり方にしてみましょうかみたいな、そういう提案によって解消されたりもするから、そういう部分ではマジで僕ね、一人でやってるから、いわゆる壁打ちみたいな相談しながらやれる相手っていうのがなかなかいないわけ。できた資料もさ、家族や友達に見せてもさ、隅から隅まで見てくれるわけじゃないじゃん。ざっくり、あ、いいねとか、あ、ここちょっと変だよみたいな、そういったところあるかもしれないけど、隅々まで見てさ、この全体的なバランスを見てさ、それで評価してくれる。なかなか人でも見つけにくかったりするんだよね。それを GPT というパートナーにして、もう本当に腹立つ時あるんだけど、相談して、あ、そうか、みたいな、やりとりができるっていうのがめちゃくちゃでかいなっていう、思いましたね。エンディングでーす。まあでもね、本当に事実ストレスを溜めるものでもあるから、使い方要注意というかね、でももう趣味とか遊び半分で使う分にはね、もう全然自由なことを言いながら使っていいんじゃないかな、僕みたいに事業で使うってなるとさ、その普段の質問もあんまり変なことを言わないようにというかね、変な関係なさすぎる質問はもうなんかするとさ、事業の相談してる時にさ、その情報をワンチャン持ってきちゃう可能性があるから、でも菊池さんこういうことを思ってるからとか、なんかいろんな情報を持ってきちゃうかもしれないと思うと、何気ない質問はできなくなってきたけど、でも普段使いするんであれば普段使いに特化してさ、面白い活用方法があるんじゃないかなと思います。ということで、なだらか小女子は毎日水曜日更新です。それではまた次回お会いできる、菊池さんでした。メガネ玉ありがとうございます。お疲れ様に。